はい、どうも皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、あるいはおはようございます。中島理論コラムのポッドキャスト音声配信版第33回、お相手は変わらず大橋でございます。本日も短いひとときではありますが、お付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。しかしまあなんですね、神様は自分が寂しいもんやから、僕らの前からなくなってほしくないものを立て続けに奪い去っていくものですね。8月16日に1993年の桜花賞オークスを制した任官牝馬にして名繁殖牝馬ベガが蜘蛛膜下出血で突然行き、8月19日に昨年2005年の桜花賞 NHK マイルカップを制したラインクラフトが急性心不全で突然行ってしまいました。ベガ、私が生のテレビ中継で初めて見た桜花賞とオークスを勝った馬です。右目の三白眼、顔に流れる斑点の混じった流星、内側に曲がった左前足。現役時代は440キロを超えることのない小さな体でしたが、いつでも一生懸命に走っていました。競走馬時代に光り輝き続けた一等星は繁殖牝馬としても一等星。初子アドマイアベガは第66代日本ダービー馬、2番子アドマイアボスはセントライト記念勝ち、そして3番子アドマイアドーンは G1 を7勝、送り出した子は次々と走りました。競走成績と繁殖成績を合わせてみると、日本競馬史上に残る屈指の名品です。ラインクラフト、生きとし生ける者の命なんて儚いものですね。この世の中のすべてのもの、形あるものはすべていつかなくなってしまう。でもなくなってしまうがゆえに尊いのでしょう。尊いがゆえに亡くなってしまった時にこれほど悲しいのでしょう。でもまだ4歳やぞ神様、ついこの間までみんなで元気に走る姿を見てたんやぞ。あの稲妻のような流星と美しい影の馬体、そして桃緑星チラシ、袖緑日本輪の綺麗な勝負服、鞍上の福永祐一騎手の笑顔と合わせて見られる機会が永遠に失われてしまったこと、本当に残念でなりません。今はただただ両馬の冥福を祈るばかりです。神様というのは一度にいろんなことをするものですね。というのは2000年2月11日の山本トレスの火災事故により笑顔を見せて失い、その2日後のダイヤモンドステークスを優勢とプランで制した際の両馬を管理されたおとなし秀高調教師のコメントです。神様が一度にいろんなことを仕向ける存在ならば、今日行われる第42回札幌記念はベガとラインクラフトに対する手向けとしてアドマイアムーンに頑張ってほしいものです。アドマイアムーンはベガとラインクラフトと同じ早北のノーザンファームの生産馬で、ベガと同じ松田博義調教師の管理馬で、そしてベガと同じ武豊騎手鞍上です。また血統的な側面を述べると、アドマイアムーンは父エンドスイープ、母の父サンデーサイレンスという組み合わせ、ラインクラフトも父エンドスイープ、母の父サンデーサイレンスという組み合わせでした。合わせてアドマイアムーン自身も札幌コースは2戦2勝、弔いの舞台は整いました。ベガとラインクラフトに捧げる勝利、なされることを期待しています。 では以上、大橋でした。これから走る馬、人すべてがどうか無事でありますように。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。